12. 安曇野の地に息づく古代のロマン。国選択無形民俗文化財、安曇平のお船祭り。私たちが暮らす安曇野には、船の形をかたどった山車を作って引き回し、お祭りを行う地区が数多くあります。海のない山国であるにもかかわらず、安曇平の58箇所、現存、廃絶含む、で、お船祭りが行われていたのは、海の民、安曇族が由来するとも言われています。平成29年3月に安曇平のお船祭りが、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財に選定されました。これを受け、市では平成29年度から3年間、お船祭りの本格的な調査を行い、約220ページの調査報告書を作成しました。本年は、新型コロナウイルス感染症の影響から、例年通りの祭りを開催することが叶いませんが、個性豊かな各地のお船祭りについて紹介します。300年以上の歴史。調査は、旧梓川村、池田町、松川村を含む安曇平を対象範囲として行われました。安曇平では、現在も23地区でお船祭りが行われ、35地区が過去に行っていたことが分かりました。お船祭りがいつから行われていたかは未だに解明されていませんが、現在見つかっている古文書の最古の記録が1689、元禄2年であることから300年以上の歴史があることは確実です。お船祭りの特徴、お船の呼び方、お船、一般的な呼称としての表記は、カタカナでのお船とします。には、船、船舶の船、船、小さな船、等の漢字が使われます。穂高地域では、穂高神社が漢字のお船と表記しているためか、船舶の船の字が多いようですが、豊品、三里、堀金、池田町、松川村では、船舶の船、小さな船の船の使い分けはしていないようです。また、赤品地域ではお船を漢字とひらがなでの芝船と呼ぶ特徴があり、お船の正面や側面を杉の葉などで飾って芝を表現していると考えられています。お船の構造。お船の土台となる部分は櫓と呼ばれます。この土台に、腕木や羽木と呼ばれる長い棒状の部材を取り付けます。腕木、羽木に囲まれた場所のうち、船のへさきや友にあたる部分は腹と呼ばれ、割竹や広葉樹で丸みを持った膨らみを作り出します。上部は山、扇と呼ばれ、人形や飾り物を置きます。山神社、岩原では、祭りの最後に境内の斜面でお船を転がし、構造材ごと壊します。人形と人形飾り物。お船の飾り物としては人形飾りが特徴的です。題材は戦国時代の合戦や神話、伝説が多く、穂高神社、穂高、熊野神社、中ヶ谷、八幡宮、重柳、豊里穂高神社、豊里、神明宮、牛尾、荻原神社、荻原、八幡宮、上生野等では、自分たちで人形飾り物の制作を続けています。お不良。今回の調査では、お船祭りで16の地区が、カタカナや漢字で書かれる、お不良という儀式を行っていることが分かりました。お不良では、お船や上りが境内を3周するという共通点があるようですが、その内容や所作は地区ごとに異なっています。お船祭りのこれから。かつてお船祭りは山間部を含む安曇平のあちこちで行われていました。今回の調査では途絶えてしまったお船祭りも調査対象としたことで、集落の高齢化、過疎化や地域社会の結びつきの変化が浮き彫りになりました。反面、積極的に祭りを伝承しようとする姿勢も多く見られました。 世代を超えて地域の人々を結びつけるパワーこそがお船祭りの本当の価値ではないでしょうか。写真が4枚掲載されています。1枚目、兜と鎧をつけた人形飾り。2枚目、令和2年3月発行、安住平のお船祭り調査報告書、市内図書館で閲覧できます。3枚目、斜面を転がる大人船、山神社岩原区。他のお船と違い担ぎ船であり、最後に壊すことが特色。4枚目、お船の骨組み、住吉神社住吉区。矢倉に腕木をしっかりと結び、割竹で腹を作り上げる。以上、写真の説明終わり。問い合わせ、文化課文化財保護係。電話 71-2464、ファックス 71-2338。 12-1 インタビュー。一人一人が文化の継承者という安住平のお船祭り調査委員会倉石敦子さんのプロフィールは、元アトミ学園女子大学教授、市文化財保護審議会委員、市史編纂委員会委員長職務代理者、豊科郷土博物館勤務。祭りにかける静かな闘志を感じる。調査報告書をまとめ終えて、調査委員会と市文化財調査委員の皆さんがチームワークよく一生懸命に調査してくださったので、内容が充実した220ページにわたる報告書ができました。各地区のお祭りに携わる皆さんも心よく調査に応じてくださり、お船の制作にかかる準備期間やお祭り当日の動きなども時刻入りで記載しています。またお船の作り方は構造的な図面が入っていたり、お囃子はトントンヒャラリと節回しが聞こえてくるような細やかな調査がなされ、報告書に記録されています。安住野人の祭りに対する思い。安住野の人たちは、お祭りに対して全身の血が騒ぐという形ではなく、心の奥の奥でやらねばならぬと気持ちを高ぶらせ、静かにふつふつと燃えるような思いを抱きながらお祭りに臨んでいるように感じます。お祭りを担う皆さんは高齢な方も多いのですが、昔からやっていたことだから俺の代で絶やしたくないという強い思いがあります。それがおそらく安住野人のその他の文化、人と人とのいろいろなお付き合いなど、すべての生活に通じるものがあるように私は感じています。保守的と言われるかもしれませんが、そういうところがお船祭りを続けていく原動力になっていると思います。お船祭りの未来。高齢化が進んでいるので、お船祭りがいつまで続くか予測できません。加えてコロナ禍の中で中止となるところが多く、実際にこれからやめる方向に動いていってしまうかもしれません。やめてしまうところが出てくるのは仕方のないことだと思います。ですが、お船を作ることだけでも継承するとか、二つの集落で一つの祭りを行うとか、地域ごとに考えて工夫していくことが大切かなと思います。民族学は生活文化を対象に研究する学問ですが、生活文化というのは日々変わっていきます。したがって、お船祭りだけは変わらずにやれというのは矛盾しているし、難しいことだと感じています。そもそも祭りは楽しいもの。見るだけではなく、参加するからこそ得られる楽しみがあると思います。お船祭りは安住野の人の心を引きつける力があります。今年はできなくても、来年実施することができれば、必ず人々をつなぎ、地域を発展させる力になってくれるだろうと思っています。12-2、お船祭りにかける熱き思い。地域愛を育む祭り、あおりで地域に元気をという重柳八幡宮祭り保存会会長井口文秀さん。重柳八幡宮例大祭のお船祭り、豊科重柳区9月19日20日は、大河ドラマなどをイメージした人形を飾り付けたお船を前後に大きく揺らすあおりが特徴です。あらゆる困難を乗り越えることや、 豊作の祈りなどが込められており、激しく200回以上煽るお船の中で子どもたちはお囃子を奏でます。お囃子を担うのは地域の小学5、6年生で、約3週間大人から学んで毎晩練習を重ねます。子どもの頃からお祭りを通して地域の人と触れ合い、礼儀や伝統を学ぶことで地域愛が育まれているように感じます。大人になっても地域の催しに積極的に参加する人が多いのは、このお祭りが関係しているかもしれません。今年はお船を作りませんが、宵祭り、本祭りで子どもたちのお囃子を披露します。過去にはお船の栄光が数年間途絶えましたが、保存会の発足により復活しました。保存会や子どもたち、地域の皆さんの協力によって受け継がれてきたお祭りだと思います。これまでの伝統を絶やすことなく、地域の皆さんに元気を与えられるよう、来年はお祭りが開催できることを願います。史跡界の絆、団結は強固。一度蘇らせた伝統は絶やさない、という中ヶ谷史跡会会長、岩井勲さん。熊野神社例大祭でのお船祭り、三里中ヶ谷区、8月29、30日は、県内最大と言われる全長 13.3 メートル、高さ 6.3 メートルの大きなお船に人形と飾り付けを行う雄大なお祭りです。明治9年から昭和43年までは、人形を飾る現在の形のお祭りが行われていましたが、青年団の負担が大きく、翌年からは神事のみの再興に。そこから13年の年月を経て、熊野神社大遷宮祭を機にお船の栄光が復活しました。今年、明治安田クオリティオブライフ文化財団が実施する地域の伝統文化保存維持費用助成事業に応募し、138件の中から42件のうちの一つに選ばれました。活動が認められたことで、中ヶ谷の伝統文化、お祭りに対し改めて誇りを持つことができました。これからも、区民の安全と健康、五穀豊穣を願うお船祭りを大切に守り継いでいきたいです。今年は史跡界の結成40周年という節目の年でした。また来年は熊野神社が20年に一度の式年遷宮を迎えます。おめでたい出来事が続くので、今年できなかった分の悔しさを来年に蓄え、盛大にお船祭りを開催できればと思います。世代の垣根を越え、みんなでやる伝統を残したいという、荻原区長、唐沢良一さん、お囃子部門、山崎雅弘さん、前区長、小林隆夫さん。荻原神社秋祭りのお船祭り、明科荻原区、10月11、12日は、市内有数の大きさを誇るお船の上に、毎年資料集や大河ドラマなどを参考に実行委員会の飾り担当が創意工夫しながら場面を再現しています。人形には昭和初期に松代町、現長野市の武家から購入した鎧や兜を現在も補強しながら使っています。また夜に曳航されるお船の船べりに並ぶ裸ろうそくがきらめき、実に幻想的な演出をしてくれます。私たちにとっての船祭りは、荻原区の古き良き伝統です。平成15年には、約40年ぶりに浦安の舞が奉納され、現在も小中学生によって続けられています。また、地域を離れた人も、祭りを機に帰省してくるなど、みんなが集まる年中行事として定着しているのではないかと思います。今年できない分、予算を飾り物やお船の修理に充て、来年の祭りにつなげていきたいです。考え方も多様化する現在、世代の垣根を越えてこの祭りを残していきたいです。みんなの心に残るお船祭りを来年こそは、という、穂高神社ごんねぎ、穂高人形お船祭り保存会事務局、とどろき義勝さん。今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、地元区や氏子総代、穂高人形、お船祭り保存会等と協議を重ね、 古来より続くお船神事の取りやめを決定しました。お船神事の中止は古い記録の中にも記述はなく、戦中戦後の混乱期であっても行われていたので、今回の中止は本当に残念です。お船祭りは一年に一度きり、皆さんの心に残る行事だと思います。子供の時に携わっているからか、安曇野を離れても毎年見に来られる方もいらっしゃいます。一年できなかっただけですが、また来年、同じように無事にお船を奉納いただけることを願います。納得のいく穂高人形を力を合わせて作り上げるという穂高人形保存検証一新会会長小平教室人形制作指導者藤原邦博さん。お船祭りは一年の中でも節目となる大事な行事です。地元区や仲間が団結力を発揮できる場を一年でも書いてしまうのは悔しいの一言です。穂高人形は師匠の技術を受け継ぎ、引き渡されることで脈々とつながってきた郷土が誇る伝統芸能です。高齢化が進んでいるので若い人たちに一日でも早く覚えてもらいたいという思いで今年も教室を開いています。また他の地域から人形を展示してほしいという話をいただいているので、今はそれに向けて準備をしています。人形の表情を一つとっても奥が深く、一筋縄ではいきません。研鑽を積み、納得のいく人形の仕上がりに近づくよう、仲間と楽しみながら一年間頑張っていきたいと思います。写真が掲載されています。穂高神社お船祭り。9月26、27日、穂高神社の境内に武者人形を乗せた大きなお船と、法被を着たお船を曳航する人、さらにその周りに多くの見物人がいます。写真の説明終わり。